この番組は秋に一緒に楽しくアメリカ旅行をしようと計画している、本当に実現するんだろうかの、平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパ製の DVD やブルーレイが日本語で簡単に手に入るウェブサイト、日本語ウェブサイト、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。こんにちは、町山智博です。本当に長い間ご無沙汰でした。すいませんでした。もう殺人的に忙しかったっていうのもあるんですけども、アメリカ映画はここのとこくだらないのばっかりでですね、ネタになるような映画がないっていうのもあったんですけども、久々にすごく面白い映画見ました。スパイダーマンのサムライミ監督の久々のホラー映画ドラッグミートゥーヘル、日本語に訳すと私を地獄に連れてってってなるんですけども、これが大傑作だったのでこの話をします。というわけでね、ずいぶんご無沙汰してました。すいませんでした。もうとにかく日本でレギュラーのテレビ番組持っちゃったんで、松島町山未公開映画を見るテレビっていうのは、東京 MXTV っていう、テレビ局で毎週日曜日に放送してるんで見てくださいね。11時からです。日曜日、毎週日曜日11時からです。それ松島奈穂美さんってやってるんですけども、それがまためちゃくちゃ忙しいのとですね、ちょっとこの間デトロイトに GM とか、クライスラーが倒産したんでね、破綻したんで、それの取材に行った来たりとかですね、なんかもう出張関係がちょっと忙しくて、更新できませんでした。すいませんでした。でももう一つの理由はですね、なんかアメリカ映画が最近つまんなくてですね、ターミネーターなんだっけ、なんとか ターミネーター4かとかつまんないでしょ、なのばっかりでね、こうなんかモチベーションが思いっきり下がってたんですけども、久々にものすごく面白い映画を見て、スカッとしました。Drug Me to Hell っていうタイトルで、Drug Me っていうのは引きずるってことですね。地獄に私を引きずり込んでっていうタイトルですけど、私をスキーに連れてってみたいなタイトルで、なぜか命令形になってるのはなぜだろうと思うんですけど、本当は地獄に連れてってほしくない女の人の気持ちを描いた映画なんですけども、なぜか私を地獄に連れてってっていうタイトルになってるんですけど、久々のサムライミ監督のホラー映画ですね。サムライミはここのとこずっとですね、スパイダーマン3部作を撮っててですね、3部作っていうか、スパイダーマン3だけはなかったことにした方がいい映画ですけども、超大作、ウルトラ超大作を作っていて、あの人もともと B 級 Z 級のホラー映画撮ってたんですけども、ずっとそういうとこに行かなかったんですが、久々に戻ってきました。で、この「ドラッグ・ミー・トゥ・ヘル」っていうのは、彼が本当にまだホラー映画ばっかり作ってた頃にですね、書いたシナリオを、何十年ぶりかに復活させて、映画化した、話なんですけども、サムライ、その一方でね、呪怨とかですねプロデュースしてるんで、一応ホラー映画とは縁が切れてなかったんですが、僕はね、サムライミにインタビューしたんですけど、10年前にですね、「フォー・ラブ・オブ・ザ・ゲーム」っていう、ケビン・コスナーが主演の野球映画、それの編集をやってるところにですね、ちょっとお邪魔したんですね。サンタモニカにあった編集スタジオだったんですけども、その時にその彼がなんでこんな野球映画作ってるんですかっていう話を聞いたら、野球が好きだっていうのもあるんだと。彼はなんかやっぱりデトロイトの周辺の人なんですね。ミシガンの出身の人で、あの辺はもう野球ばっかり、みんな見てるし、やってるし、野球のことばっかり考えてる人ばっかりだから、野球好きだったんだけど、それと別にちょっとちゃんとした人間の演出ができるところを見せないと、今やろうとしてるスパイダーマンの監督は回ってこないんだよと。で、その頃スパイダーマンの監督にほぼ決定したんですけども、まだ本格的にこう、なんていうか、絶対決定ってなってなかったんですね。で、その理由は、そのサムライミが、おちゃらけた映画ばっかり撮ってるんで、はちゃめちゃなアクションとかですね、はちゃめちゃなコメディばっかり撮ってて、ちゃんとしたその大作の風格を持ったですね、人間が描けた映画、それも子供から大人までみんな楽しめるような映画を作ることができるのかっていうんで、映画会社の、ソニーだったんですけども、がちょっとなんか二の足を踏んでるというかですね、ちょっとビビってるというところがあったんですね。で、彼はその時にその無理やりですね、自分が今までやらなかったシリアスな映画を、連続して作ってですね、その後ザ・ギフトっていう、超能力を持った女の人の話なんですけど、ケイト・ブランシェットが、南部のですね、超能力を持った女の人を演じましてですね、それも今までだったらバカホラーにするところを、非常にそのしっとりとしたですね、ちょっと悲しく感動させる、映画にしたんですね。ちなみにこの間あった「チュチュ姫さん」っていう 映画サイトやってる、デトロイトに住んでる女の人にこの間会ったんですけども、したら、ザ・ギフトはないだろうと。で、ケイト・ブランシェットはたくましすぎて、キアヌ・リーブスが、なんていうか、家庭内暴力を振るう夫の役をやってるんですけど、どう見ても 気が弱そうで、喧嘩も弱そうで、全然勝てそうにない家庭内暴力夫だなって言ってましたけど、まあ変な映画でね、ケイティ・ホームズがですね、今、トム・クルーズの奥さんになってる人がですね、おっぱい出してたりする、非常に不思議な映画がザ・ギフトでしたね。話はシックスセンスみたいな感じなんですけども、まあちょっと感動させる、南部のその貧しい白人たちの生活とかをかなりリアルに、サムライミが描いたんですね。で、あと「シンプルプラン」っていう映画がありましたね。これはまたサムライミがずっとやってきて、やっぱりなんていうか、ホラー的な要素と、サムライミがずっと昔から友達だった、コーエン兄弟で、コーエン兄弟がやってたような、その要するに金をめぐって、その醜い男と女がですね、醜い争いをしていくという、まあコーエン兄弟お得意のですね、「ファーゴ」とかそうですよね。それとか、この間の、ノーカントリー・フォー・オールドマンとかですね、これもうコーエン兄弟の世界ですね。あと、なんだっけ、バーアフターリーディングも、まあ同じような話ですよね。金をめぐって醜い争いが繰り広げられるという、笑っていいのか笑っていけないのかっていう、こうなんていうか、シリアスコメディっていうんですけども、アメリカではトラジコメディとかですね、そのコーエン兄弟的なジャンルにサムライミが自ら挑戦したのが、シンプルプランで、で、その辺で非常に評価が高くなったんで、やっとスパイダーマンの監督 OK が出たと、ゴーサインが本格的に出たというあたりで僕は会ったんですよ。で、インタビューに行ったのはシンプルプランの、取材であったんですけれども、サムライミが言うにはですね、僕はスパイダーマンずっと昔からやりたかったの。実はダークマンの頃スパイダーマンやろうとしたんだよって言ってたんですね。ダークマンってのはもう80年代のですね、映画なんですけども、もともとスパイダーマンを映画化しようとして映画権が取れなくて、オリジナルのダークマンというスーパーヒーローを考えて映画にしたのが、ダークマンだったんですね。で、あの頃はまあ金が高くて取れなかった、映画化権が取れなかったんだけど、その後スパイダーマンの映画化権はどんどんどんどん高くなっちゃったと。でもどうしても映画化したかったんだと。で、どうして映画化したいかっていうと、まあ、非常にそのへなちょこなダメなオタクの青年が、スーパーヒーローとしての責任を、負って、自分自身と戦っていくというテーマが非常に好きだからだと言ったんですけど、ダークマンですごく評価が高かったんですね。スパイダーマンの代わりにダークマンを取ったサムライミなんですが、ダークマンは当たったんですよ、興行的に。で、非常にその成功したので、このままだったら、一流監督になれたんですね、サムライミは。ところが、その後、バカ映画に戻っちゃったんですよ。もともとこの人は、死霊のはらわたシリーズっていう、スプラッターホラーコメディみたいなのをずっと撮ってた人なんですけども、それダークマンでステップアップするところで、なぜかですね、キャプテンスーパーマーケットっていう死霊のはらわた3ですけども、で、超ウルトラバカスなずっこけコメディをやってしまってですね。で、ダメ押しでクイックアンドデッドっていうマカロニウエスタンのパロディですね。要するに、まあ、マカロニウエスタンのバカバカしいそのガンアクションを、徹底的に金かけてハリウッドでやるっていうのをやっちゃって、まあ、興行的には当たったんですけども、せっかくステップアップするところを、ステップバックしちゃったんですね、彼は。今考えるとクイックアンドデッドっていうのはすごい映画で、シャノンストーンが女ガンマンですけども、敵がですね、ジン・ハックマンでね、シャノンストーンと、エッチする、ディカプリオ青年が出てきてですね、で、しかもそのシャロン・ストーンの恋人のですね、かっこいいガンマンはラッセル・クロウというですね、レオナルド・ディカプリオ、ラッセル・クロウが共演しているという、今考えると、ボディ・オブ・ライズか、の前にですね、サムライミのバカバカアクション映画でバカバカ共演をしているというね、ところあったんですが、まあ、それは置いといてですね、それでサムライミはちょっと遠回りをしちゃったんだと自分では言ってるんですね。それで僕は、いや、ああいうバカバカしいアクションも楽しくて好きですよって言ったんですけども、でも真面目にみんな見てくれないと、僕が真面目な映画監督だと誰も思ってくれないんだよと、ね、だからちょっと時間かかるけども3本真面目な映画を撮ると、フォーラブ・オブ・ザ・ゲームで野球映画を撮って、シンプル・プラン撮って、ザ・ギフトを撮って、一流の役者に一流の演技をさせる、で、人間ドラマを描くことができるところをちょっと見せてやんなきゃなんないんだっていう話をしてたんですよね。で、スパイダーマン撮って、念願のスパイダーマンを撮りましてですね、で、2本目までは最高だったんですけども、3本目撮んない方が良かったと思いますけども、で、まあ、評価もボロボロで、興行的にもあまり良くなくて、スパイダーマン3が。まあ、本当にやんなきゃ良かったと思うんですけど、多分契約に入っててやらざるを得なかったんですね。で、まあ、 わざとダメ映画にしたのかもしれないですね。そしたら4作目作んないでいいからね。で、まあ、スパイダーマンシリーズは一応、お休みって感じになってるんですけども。で、そこでですね、サムライミが昔のホラー映画の、なんていうか、古巣に戻ってきたんですね。それがドラッグミートゥヘルなんですね。で、インタビューした時に、ホラー映画とか好きなんですかって聞いたら、いや、全然好きじゃないよって言ってたのがおかしかったですね。安くできるし、みんながその、びっくりするから、面白いからホラー映画を、まあ、白に腹渡作ったんだけども、今でもちょっと残酷なシーンとかありすぎて後悔してると。で、話自体もその友達同士で殺し合うっていう部分が、ちょっとなんか嫌な気持ちになっちゃうと。僕自身あんまり好きじゃないんだと。で、白の腹は立つで全部コメディにしちゃったよと。もう、僕はもう子供の頃からサンバカ大将が好きで、サンバカ大将ってのは今の人は知らないと思うんですけど、僕は子供の頃やってたんですよ。夜6時半ぐらいからテレビでやってましてですね。もともとは映画館でやってた短編映画なんですけど、それをテレビで放送したんですね。僕、1960年代に日本でもアメリカでも。で、それをサムライ見てたんですけども、ほとんどパイ投げの話なんですね。で、パイ投げっていうのはもう僕は初めてその、サンバカ大賞で見たんですけれども、まああれに非常に影響された人が多いと、世界中で。で、パイ投げといえばね、なんだっけ、名前がパッともう出なくなってんだ、俺年取ってきて。ブレインデッドでですね、ロード・オブ・ザ・リングスの監督のピーター・ジャクソンが、血まみれな人体パイ投げっていうのをやってますけども、まあパイ投げっていうのはまあ映画の基本中の基本なんですね。で、サムライミですね、ホラー映画っていうのはまあ、そんなに好きじゃないけど、バカバカしい映画が好きなんだと、楽しい映画が好きなんだと。でも本当に好きな映画なんですか？好きな映画は何なんですかって聞いたらですね、意外にも、フリッツ・ラングが好きだって言ったんですね。え？と思って、なぜフリッツ・ラングとその時は思ったんですけど、僕はフリッツ・ラングってのは本当に偉大な監督なんだと思うんだと。で、本当に人間の心の闇みたいなものを描いていて、感動させるんだと言ってたんですね。で、ああ、この人、本当、めちゃくちゃ真面目な映画監督なんだなと思ったわけですけれども、はい。ちなみにフリッツ・ラングもちゃんとホラー映画も撮ってますね。すごく恐ろしい映画、M っていう映画も撮ってますけど、これはまあ、幼女殺人鬼、実際にあった幼女殺人鬼がモデルなんですけども、幼女殺人鬼側の視点で描いてるんですね。ちょっと非常に面白い映画ですけど、これはまあ、今度説明したいと思いますが、それでですね、で、ドラッグミートゥヘルの話に戻りますが、ドラッグミートゥヘルっていうのは、まあ、一言で言っちゃうと、女の子が呪われてですね、呪いをかけられて、普通に日常で生活してるんだけど、何度も何度も地獄に引きずり込まれそうになるという、話なんですね。ずるずると本当に引きずり込まれる描写とか、ストレートな描写もあります。この女の子はですね、銀行のですね、融資担当なんですね。で、ローンとかお金貸してほしいっていうふうに言ってきた人の査定をして、お金を貸すという仕事なんですけれども、これ、サムライミが昔書いた頃は、なかなか銀行が普通の人にお金を貸してくれなかった頃なんですね。ところが、まあ、1999年からですね、2006年にかけてですね、アメリカの銀行はですね、片っ端から貸しまくったんですね。もうどんな相手が貧乏だろうと、担保がなかろうとですね、借金を抱えていようと、片っ端から金を貸すと、いわゆるサブプライムローンってやつなんですよ。サブプライムっていうのは、なんていうか、プライムっていうのはすごく優秀だけど、優秀でないローンですね。お金を本来借りる資格のない人に貸してしまうサブプライムローンっていうんで、その7年間にわたって銀行は片っ端から貧乏人の人たちとかですね、職のない人たちに、何千万円も貸しまくって、その後その人たちが金を返せなくなると、その人たちの財産を根こそぎ奪い取るというですね、まあ、はっきり言ってサラ金と同じことをして大問題になってるわけですけども、その前に書かれたシナリオなんですね。で、銀行でその主人公のアリソン・ローマンという女の子、アリソン・ローマンというのは、もう結構いい年なんですけども、いつまで経っても子供みたいな顔してるんで、子供の役ばっかりやってる女優さんですけども、アリソン・ローマンが働いてる銀行にボロボロのおばあさんがやってくるわけですね。本当にもうボロボロのおばあさんでですね、こう片目とかもう完全にもう白内障で見えなくなっちゃってるんですけども、で、お家を追い出されそうなんだと、ずっと何十年も住んでるとこなんだけれども、もう家賃が払えなくて、だからちょっと家賃待っててくれないですかって来るんですね。その銀行のローンで払ってるんですね。銀行はローンやってますから、不動産ローンね。で、もうちょっと今月のローンが払えないので、ちょっと待ってくださいって来るんですよ。すると、ちょっとかわいそうだなと、そのアリソン・ローマ思うんですけれども、ちょっとこのおばあさんがまた汚いおばあさんなんですね。もうなんていうかね、うーんっつって咳をしてですね、ペッてですね、痰を吐くんですよ。で、ペッて痰を吐いて、それをハンカチで受け止めるんですね。 そのハンカチで痰を受けて、そのハンカチをその後ぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅいじってんですよ。その痰がまたね、緑色の汚い痰でですね、またそれをぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅいじってんですね、おばあちゃんが。で、それを見てもう気持ち悪くなっちゃうんですね、ありそのまま。うわ、何このばあさんって感じで。で、しかもですね、入れ歯を取るんですね。入れ歯を取って磨き始めるんですね。飴をね、舐めようとするんで、銀行って要するにテーブルに飴が置いてあるじゃないですか。飴って歯にくっついちゃうから、その入れ歯があると舐められないんで、まず入れ歯を外してからですね、飴を舐めるんですけど、その間入れ歯をなんかカチャカチャいじってるんですよ。また汚い入れ歯なんですね、ボロボロでね。すっごい汚いんで、こう見てられなくなっちゃうんですね、このアリソノーマン。で、しかもこのアリソノーマンはその銀行で、アシスタントマネージャー、だからなんだろうな、副課長、課長補佐か。の座が空いてるんで、そこに出世したい女の子なんですね。で、ところがですね、ライバルがいるんですね。ライバルが、ものすごく、なんていうか、部長に、こう、なんていうかですね、すり寄ってごますってですね、課長補佐の座を取ろうとしてるわけですよ。で、ここで言われるんですね、君は、なんかちょっとあんまりいい論を組んでないみたいなことを言われるんですね。もうちょっと厳しくしなきゃいけないよって言われるんですね。このおばあさんの、ローンを引き受けたりしたら、ローンの延長を引き受けたりしたら、またその部長から、君は甘いねって言われて、なんていうか、評価が下がるんじゃないかと思っちゃうんですね。で、部長に一応相談すると、部長はダメだよ、このおばあさん払えないじゃないかと、お金。一応決まりなんだから、もうダメだと。で、ダメだと、要するに支払われないと、その家を追い出されちゃうわけですよ、このおばあさんはね。で、かわいそうですよって一応言うんだけど、君はそんなことじゃ銀行マンにはなれないよ。君、課長補佐の座は君には無理だね、とかなんかね、このじじいに言われるわけですね。で、私頑張んなきゃと思うんですね。で、おばあさん、申し訳ないんだけれども、やっぱりできないです。もう1回か2回あなたのためにそのローンの支払いを引き延ばしてますから、これ以上はできません、って言うんですよ。そうすると、おばあさんがですね、あんたはなんてひどい人なんだ、優しそうなお嬢さんだと思ったのに、とか言ってですね、で、あんたのこと呪ってやるとか言われるわけですよ。それからですね、地獄に落ちろとか言われて、地獄にそれから引きずり込まれまくるという。ただね、このおばあさんがですね、まあ思った通り地獄から出てきてですね、何度も戦いを挑んでくるんですけども、文字通り引きずり込もうとするんですけども、その戦いがめちゃくちゃおかしいんですよ。例えば、噛みつこうとするわけですね。ガーッとこの、彼女にね、わーっと噛みつこうとすると、入れ歯が外れちゃってるんですね。入れ歯どっかに忘れちゃってですね、どっか先に噛みついたところに入れ歯が残ってて。で、ふにゃふにゃの歯茎でもってガブってかぶりつくわけですね。この女の子の顔に。顔っていうかですね、下顎に顎を噛ませるわけですよ。で、そのままぐじゅぐじゅぐじゅって、要するにもう、よだれを垂らしながら、この女の子の下顎を、しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶってするわけですね。本当は噛みたいんですけど、歯がないから。地獄 ですね。本当にね。で、このおばあちゃんね、あと、要するにもう、体中がいろんな体液を垂れ流すんですけども、それをやたらとこの女の子の顔の上に体液を垂らすわけですよ。いろんな、痰だの、唾だの、あと、うじの塊だの、そんなものをだらだら垂らすと、それが全部このアリソン・ローマンの口に入っちゃうんですね。どういう、ホラーなのかっていうかね、これ、昔AV の監督で、女の子に自分の唾を飲ませるのが好きだった男がいましたけど、清水大慶ですか。それみたいなんですね。清水大慶攻めみたいなね、ホラー映画なんですけども、で、この女の子の方のこのばあさんに対抗するようにですね、ホチキスをですね、ガンガン頭に、打ち付けたりしてですね、なんていうか、レスラーのミッキー・ロークのネクロブッチャー戦状態になってたりですね、このものすごく怖いシーンで、実際怖いんですけども、やっぱり侍味ですから、狩猟の腹渡ツーテイストが入ってですね、 なんかものすごい地獄のような戦いをしてるのに、わず笑ってしまうというシーンの連続でね、やっぱ天才だな、この人は、と思いますね。あとね、こう、ハエがね、こう、寝てる間にね、鼻の中入ってくるんですよ。アリソン・ローマンの鼻の中に。うーんって飛んで、鼻の中に入って、そうすると反対側の鼻から出たりして、お茶目なハエなんですけど、で、口の中入っちゃうんですね、無理やりこう、ほじ上げたハエが。で、翌日会社に行くとですね、なんかお腹の調子おかしいわって言って、お腹を押さえると、お腹の中でブーンってハエの音がするわけですよ。で、彼氏がいるんですけど、彼氏は精神科医なんですけども、すごくお金持ちのユダヤ人でですね、で、お母さんに会いに行くんですね。で、なんていうか、自宅に普段いる時もドレスを着てて、お父さんはスーツを着てるような、まあ、金持ちの家なわけですよ、お屋敷でね。 でお食事をするんですけども、要するに結婚したいあの男の、両親、しかも大金持ちの両親と一緒に食事でめちゃくちゃ緊張するところでですね、このアリソン・ノーマンがですね なんか喉につかえてるわ ってやったら口からさっきの肺が出てきちゃうんですね。口から食事中に肺を出す女をうちの、大事な息子の嫁にはできないわって言われるわけですけど なんてどういう嫌がらせなのかこれはっていうね、もう次から次に爆笑の連続で、上司とですね、こう話してて、上司が君にはね、本当に出世のなんとか可能性があるよとかなんか言ってると、ありがとうございますとか言ってると、鼻血がブーって出ちゃうんですね、このアリソン・ノーマンの鼻から。で、ブーシューってものすごい勢いでですね、谷岡靖のですね、鼻血ブー状態になってですね、その上司が頭のてっぺんから足の先まで血まみれになるんですけど で、君はなんてことをするんだとか言って、帰りたまえとかなんか言ってね。もう客大爆笑ですよ。もうひっくり返って笑ってましたけど、ね、この女の子はね、すごい苦労してるんですよ。で、実は田舎から出てきた子なんですね。すごい田舎で、農家やってるんですけども、お父さんが死んだ後、お母さんはもうアル中になっちゃうと。で、自分もなんか豚の世話してたんですね。で、すごい太ってて、で、その過去を全部捨てて、ロサンゼルスに出てきた女の子なんですね、彼女は。で、めちゃくちゃ勉強して、その MBA かなんか取ってですね、それで銀行で働いてですね、なんとか私はその過去を振り切って、ホワイトトラッシュだったけれども、立派な、なんていうか、キャリアウーマンになるのよと、それで幸せになるのよっつって、それでエリートの精神科医とも付き合ってですね。ところが、そのエリートの精神科医の、そのお母さんってのは嫌なババアでですね、あんた、あんなまた貧乏くさい娘と付き合ってんのとか言われるんですね。それよりも私が紹介するこの、お嬢さんと結婚しなさいって言って、もう資産家の娘よとかなんか言ってるのを聞いちゃったりしてですね、もう私は絶対出世しなければ、幸せになれないんだっていう、もう、その社会のはしごを必死に登ろうとしてる女の子なんですね。だからこそ、本当はそのおばあさんのローンをちょっと待ってちょうだい、支払い待ってちょうだいって言った時に、本当はかわいそうだと思うんですけれども、ここで情に負けたら私は出世できない、偉くなれない、また貧乏白人に戻るんだってことで、やっぱりあなたにはローンの延長はできませんって言っちゃうんですね。そこから地獄が始まるわけですよ。はい。っていう映画なんでね。で、これがまた非常によくできてるんです。ホラー映画でよくあるのは、主人公があまりにもバカで死ねばいいと見てる人が思うっていう ホラー映画っていうのがあって、ジェイソンシリーズとかそうですけども、あれ全然この感情移入できないから、頑張れって気持ちになれないんですね。で、この子を殺されてもいいやと思うから、別にその怪物が出てきても怖くないんですね。でも、このアリソン・ローマンは一生懸命頑張ってるんで、なんとかうまくいってほしいと思うわけですよ。だから見てて面白いわけですね、怖いわけですね。まあ笑えるんですけど。で、このアリソン・ローマンっていう女優さんは、秘密のかけらだっけに出てですね、もうすごい、もう全裸でものすごいセックスシーンとかですね、レズビアンシーンとかに挑戦したんですけども、あまりにも彼女自身がですね、ちょっと少女に見えるんで、これは何ていうか少女ポルノに近いものだみたいな形で、アメリカではなんと成人指定になってしまってですね、でしかも監督のアトム・エーゴヤンっていうのは、したらカットなんかふざけんじゃねえとか言ってですね、映倫のあれ認可受けなくていいよっつって、映倫の認可なしで公開したらですね、劇場が引き受けてくれなくて大こけしたというですね、そういう映画に出て失敗しちゃった人がアリソン・ノーマンなんですけども、演技はうまいんですけども、それでまあとにかく地獄に引きずり込まれようとするから、なんとかしなきゃならないと言われてですね、それで結局生贄を捧げればいいんじゃないかってことで、じゃあ一番大事な動物にしてる動物を生贄にすればいいって言われるんですね。で、何かしらと思うと、可愛い子猫ちゃんをですね、可愛がってるんですけど、それを殺さなきゃなんないっていうふうに追い詰められていくんですね。この辺もね、怖いんですけどね。でも彼女は、私は幸せになるのよ、絶対お金持ちになって幸せになるのって、もう自分を追い詰めてますから、っていうね、えっていうね 言えないですけど そういうね、非常に人間がよく描けてるんで面白いですね。これシナリオはね、サムライミ自身なんですよ。でね、これ一体この映画何なのか。でも僕、10年前にインタビューした時にね、聞いたサムライミの話からね、ちょっと考えたんですよ。で、これはまあ、本当に彼に直接聞いた話なんですけども、なんで映画監督になろうとしたんですかって聞いたんですね。そしたら、いや、僕は映画監督じゃなくてもよかったんだよって言うんですよ。で、と思って、僕はですね、ミシガンの、すごく金持ちのユダヤ人の、成功したアプライエンス屋の息子だったんだっ ていう話をし始めるんですね。アプライエンスっていうのはね、日本だと難しいんですけども、冷蔵庫とか、なんだろうな、クーラーとか、あとストーブってね、わかるかな、レンジですね、ガスレンジ、とか、そういったガス電気製品で白物と言われてるようなものですね。そういうものを専門に売ってる店ってのがあるんですね。アメリカには。大型家電っていうんですかね。白物。で、それを売ってる店だったんですって。で、それ、お父さんから後を継げって言われたらしいんですよ。侍に。兄弟みんなね。で、一応その夏休みとか店で働いて、まあ、なんていうか後継ぐ準備をしてたらしいんですね。勉強も。で、ある日ですね、ものすごく暑い時に、黒人のその、貧乏そうなですね、夫婦と赤ちゃんが来たらしいんですよ、お店に。で、その日はものすごく暑いところで、ちなみにそのミシガンというのは五大湖の中にあるんですけど、ものすごく蒸し暑いところなんですね、夏は。夏は蒸し暑くて、冬はもうものすごく雪が降る、すごい寒いところで、結構辛いところなんですけども、それでものすごい猛暑の時に、黒人の貧しそうな、夫婦が来たと。で、クーラー売ってくれないかと。で、お金がないんですと。これしかないんですと言って出したお金が、まあ、その当時クーラーものすごい贅沢品だったんで、なんか10万円ぐらい出したんですね。1000ドルぐらい出したとか言ってましたけど、今、まあ、買えないこともないんですけど、昔はとても買えない値段だったんですね。1000ドルとかじゃ。でも赤ん坊がもうかわいそうなんだと。暑くて暑くてもう汗びっしょりで、もう眠れないんだと。で、うちの赤ん坊がかわいそうだから、せめてその一番ボロいクーラーでいいから、なんとかこの10万円で売ってくれないかと。すぐにでもつけなきゃなんないんだって言われたんですって、その黒人の若い夫婦に。で、侍がその時一人で店番みたいのをしてたんで、ちょっと考えてみる、なんとかしてみますって言っちゃったんですね。で、なんか自分でちょっとごまかしてお小遣いを足したりしてですね、その夫婦にそのクーラーをなんとか売ってやろうとしてたらしいんですよ。そしたらそこにお父さん来ちゃったんですね。で、何やってんだと。金がないんだったら帰ってもらえって言ったんですね。これがショックでですね、すごいショックだったって言うんですね、サムライミは。で、その時にはっきり心の中で、俺は絶対この店は継がないと。これが商売だって言うんだったら、俺は商売というものをやりたくないと。お金がないっていう、それだけで本当に物を必要としている人に物を売ることが許されなくて、それをすることが間違ってるって言われるんだったら、俺は商売なんかしたくねえと思ったんだよって言うんですね。だからこういう商売をする以外だったら何でもよかったんだって言ったんですよ、サムライミが。はあと思って。で、その後スパイダーマンを見たらですね、スパイダーマンは正義についての話なんですね。正しいことをするって一体何なんだと。で、多分この時のクーラーの話がね、このドラッグミートゥヘルの元になってると思うんですね、このクーラーの体験が。その、貧しい老婆がローンのね、支払いの、猶予をお願いしに来ると。しかしそれを断ってしまうと。それは要するに決まりだから、ルールだから。それは断るのが正しいんだと。職業としてはそうなんだ。でも、侍には、それでも、やっぱりそれを断ることは俺にはできないよ、という人なんですね。で、仕方がなかったんだよっていうふうに言われるシーンがあるんですね。だってそれをしたら、要するに君のその銀行の中での評価は落ちるだと、上司も要するに断れって言ってるんだから、君は上司がいたからそれに従っただけだろというふうに言われるんですけれども、ところがその時、でも最終的に断ったのは私なんで、私の責任なんだわっていうことをアリソン・ノーマンが言うんですね。これは本当に重要なことですね。僕、この話を聞いた時に思い出したことはいくつもあってですね、トム・ハンクスにインタビューした時にね、ロード・トゥ・パーディションという映画の時にインタビューしたんですけども、ロード・トゥ・パーディションというのは、子連れ狼、小池一雄の子連れ狼を1920年代、30年代の、シカゴのギャングの話に置き換えた話なんですね。で、そのことをトム・ハンクスに言ったら知ってたんですよ。あ、これ侍の話だよねって言ったんですよ。で、どう思いますかって僕は聞いたらですね、こう言ったんですね。侍はその、主君の、命令で人を殺すのが仕事だと。で、この私が演じるこの主人公も殺し屋で、そのボスの命令で、ギャングのボス、ポール・ニューマンですけども、の命令で、人を殺すのが仕事だったと。だから彼にとって正しい生き方っていうのは、言われた通りに人を殺すことだけだったと。でもそれじゃダメなんだよと。自分自身でそれ判断しなきゃいけないんだと。で、彼はずっと判断しないで来て、この映画の、 中でそれがパッと気がついて自分の正しい道を歩もうとするんだと、もう殺されてしまうけれどもと、そういう話なんだと言ったんですね。で、ふんふんと思ってたら、突然その時にですね、トム・ハンクスがエンロンの話を知ってるか、ワールドコムの話を知ってるかって言い始めたんですね。で、実はその頃、エンロンとワールドコムっていう会社がですね、まあエンロンは皆さんご存知のように、電気をですね、投機の対象として 売買する恐ろしい会社だったんですけども、それによってもアメリカ中に停電を次々と起こして、その病院とか電気がなくなったりして大変だったりですね、まあ停電になるからもう普通の人たちもみんな困ったわけですけども、金儲けのためにそれをやった会社があったわけですね、エンロンって。で、まあワールドコムってもそうですけども、粉飾決算をしてですね、金が儲かっているようかに見せかけてですね、投資を集めて、投機を集めて、その、まあ、株で儲けるというのをやってた会社なんですけど、両方とも。で、そういう会社があったろうと。でも、その社員たちは、トム・ハンクスは言うんですね、社員たちは真面目に上司の命令に従っただけだよと。ね。で、彼らは正しいことをやってると思ったのと。だって会社にいたならば、上司の命令に従うことが正しいことだから。でもその時に一個人に戻らなかったからダメなんだと。一個人に戻って俺がやってることっていうのは何なんだ。いろんな人騙してるじゃないかと。で、そこで内部告発なり何なりをしたり、まあ、命令を拒否するっていう勇気がなかったのと、みんな。でもこれは勇気じゃなくて多分分からなかったんだと。目の前がこう、目隠しをされた状態で、競馬馬とか目隠ししてまっすぐ走らせられますけど、目隠しをされた競馬馬の状態だったんだってトム・ハンクスは言ったんですね。だからこの物語のテーマっていうのは、非常にその侍の話だけれども現代にも通用するというふうに言ったんですね。これは非常に勉強になる話でしょ。例えば、そういうふうにたとえ命令されても一個人としてこれおかしいと思ったら、その自分の気持ちに従った方がいいんじゃないかっていうことがあるんですね。日本ではこういう映画ってあんまり作られないんですね。これ面白いですね。やはり命令に従うこと、上司の言う通りにすることが正しいっていうところがやっぱりちょっとあるんですよね。で、もう一つ思い出したのはですね、さっきポール・ニューマンの話に出ましたけど、ポール・ニューマンの「暴力脱獄」っていう映画があるんですよ。で、ポール・ニューマンの「暴力脱獄」っていうのは、まあ、前ポッドキャストで、違う番組のポッドキャストで話したんですけども、まあ、刑務所に入ったポール・ニューマンがですね、刑務所に入っていろいろとルールを押し付けられるってこと自体が我慢ならなくて、何度も脱走を繰り返していくっていう話なんですね。まあスティーブ・マックイーンと同じなんですけども、大脱走の要するに国家への対抗意識とかですね、権力への対抗意識とか、そういうことじゃなくて、ルールを無理やり押し付けられるってこと自体が我慢ならないという気持ちが根本的にない人には全く理解できない話なんですけども、まあそういうことをする男なんですね。で、ところが彼は絶対に怒らないんですよ。どんなにその看守にひどいことをされても、看守自体には怒らないんですね。看守には怒りをぶつけないんですね。権力に対して怒りをぶつけないんですよ。だから反権力ではないんですよ。つまり彼らは権力っていう仕事をしてるんだってことは分かってるんですよ、ポール・ニューマンは。だから彼らを憎んだりはしないんですよ。ただ反抗し続けるけども彼らを憎まないんですね。彼らは権力の側で、それは仕事なんだからっていう淡々とした態度をとってるんですね、ポール・ニューマンは。ただ一回だけ怒るシーンがあるんですよ。絶対に怒らないポール・ニューマン、いつもニコニコ笑って、拷問されてもニコニコ笑ってるポール・ニューマンが一回だけ怒るシーンがあって、彼がそのお母さんが死んだんです。お葬式に出ようとして脱走したんですけど、やっぱり捕まってしまって、まあ、反省棒という電話ボックスみたいな形、ドアはあるけど窓とか何もなくてですね、炎天下に置かれてて、中の温度が50度ぐらいになっちゃうっていう地獄みたいな、その独房があるんですね。狭いから座ってるしかないというですね、寝ることもできないっていうところに押し込められることになるんですけども、そこに押し込める看守がですね、こう言うんですね。おふくろさんのことは本当にかわいそうだったなと。俺もお前脱走させてあげたいけども、悪いな。こうやってお前を反省棒に入れるのは俺の仕事なんだよ。って看守がボソッと言うんですね。その時にですね、ポール・ニューマンは今まで看守に殴られても蹴られても怒らなかったのに、ものすごく怒るんですね。仕事だっていうだけで何もかも許されると思うなよって言うんですよ。これ一回だけ起こるんですよ、ポール・ニューマンが。これどういうことなのか。なぜならば、その看守は自分がやってることが自分の良心に反してることを知ってるからなんですね。他の看守はそんな良心ないんですよ。で、囚人なんかもう社会のクズだから徹底的に叩きのめすのは俺の仕事だと思ってるんですね。彼らは良心が基本的に麻痺してる状態だから、 それに対してポール・ニューマンは別に怒らないんですよ。ところが、その一人だけ看守が、本当に俺は自分のやってることは、俺自身我慢ならないんだけども、仕事だから仕方がないんで許してくれって言った時に、ムカッとするんですね、ポール・ニューマンは。ふざけんなと。仕事だっていうだけで許されると思うなって言うんですね。なぜならば彼は自分自身の良心を裏切ってるからなんですよ。それが一番の罪なんですね。本当に悪くて、もうめちゃくちゃ悪い奴らが悪いことしてるっていうことに対して怒ったってしょうがないんですよ。それは彼らの意志なんだから、自由意志なんだから、彼らは自由に生きてるんですよ。大虐殺しようと何しようと、彼らはそれを本当に信じてやってるんだったら、それはもうしょうがないじゃないですか。でも、これはいけないことかもしれないなって思いながら、でも仕方がないなって周りの雰囲気とかに押されて、仕事だとか、まあみんなが言ってるからっていうので、本当はこれはいけないことだなと思いながら、悪いことやってしまうっていうのが一番許せないことですね。で、これはどういうことかっていうと、要するに戦争の時によく起こりますよね。民間人の虐殺をしたりする時に、みんなやってるから、やらないとまずいからやる。こう戦争が始まると、こう戦争に反対すると非国民って言われるから、なんとなくこう戦争に賛成して旗振ってみせる。アメリカでもこの間そうでした、イラク戦争の時に。戦争、これもうどう考えても間違ってるのに、もうここで間違ってるって言ったら、村八分にされちゃうから戦争に賛成する。ね、ユダヤ人を虐殺した時だって、ユダヤ人を弾圧する時、ドイツ人がみんなユダヤ人なんかぶっ殺せって思ってたわけじゃなくて、多分半分以上の人はこれは良くないことをしてるな、だって彼らはご近所さんだったし、子供同士は友達だし、俺だって彼と幼なじみだし、彼らを虐殺する、どう考えてもおかしいけれども、みんなやるって言ってるからやるしかないじゃんってことでやった人は多分半分以上ですよ。実はでユダヤ人なんかぶっ殺せとか、本当にそういうふうに思ってやる人って、ベトナム戦争でもこのベトコンドーム皆殺しにしろとか本気で思ってる人っていうのはそんなに多いはずないんですよ。一番多いのはそういう人たちにがガーッと吹き立ってきた時に押されて流されちゃう人たちの方が人数的には絶対に多いわけですよ。つまり真ん中にいる人たちですよ。心が揺れ動いてる人たちですよ。彼らのおかげで実は戦争っていうのは始まるんですよ。彼らが多数派なんだから。だから一番悪いのは自分の良心に反すること、自分の良心を裏切ることですよね。だからこのサム・ライミの「ドラッグ・ミー・トゥ・ヘル」を見た時にですね、彼女は銀行員としてそのやるべきことをしただけだと、ローンの引き延ばしに応じなかったのは、まあ、しょうがないじゃないか、そういうもんだと、仕事こういう仕事なんだから上司も命令したしと思って、その彼女がひどい目に遭うっていうのを、要するに地獄に引きずり込まれるっていうのはちょっとひどすぎるじゃないかと思う人もいるかもしれないんですけども、今みたいに考えると、実際にやらせたのは上司ですけども、実は彼女は彼女自身の中にあった良心を裏切ったわけですから、一番罪が重いんですよ。ということをね、暴力脱獄とか、まあ、いろんな映画を通してですね、結構描かれてるなと思いましたね。はい。ということで、もうちょっとまめに更新できるように頑張りますが、あまりにも最近面白い映画がないんで、古い映画の話ばっかりになっちゃうのもね、こうちょっと困るんで、なんとか面白いがあるのいいなと思います。はい。皆さんも、ご感想とかですね、質問とかお寄せください。メールの宛先は、ともまち @hotmail.com です。tomomachi @hotmail.com です。はい。ということで、ドラッグミートゥーヘルでした。お前も地獄に落ちるぞ。